そんなことないっしょ。第78回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
隔週の予定ではあったんですが、渡辺さんやや体調不良なこともありまして、
はい、
下平さんと今日もお送りするんですが、
はい、
気になってるのはですね、
はいはい、
前回、iPhone5 買えなかった、買えた話を少ししたんじゃないかと思っていて、
はいはい、
結局入手はできたんですか？
結局ですね、あの翌日なんですけども、
はい、
無事契約は済みまして、手元に iPhone5 があります。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ちょっと
だけ整理をすると、はい、発売日の金曜日に受け取れるように予約をしていたんだけれども、自分の都合で行けなくて土曜日に行ったら、
はい、
回線の調子がおかしいというか、回線の契約が、
はい、
現物と回線の契約が違っているらしく、
はい、
チェックするだのなんだの揉めて、その日に受け取れず、
はい、
で結局日曜日に受け取ったと。
そうです。
めでたしめでたし。
はい。
で、
はい、
ちなみに色と容量は、
ですね、今回は、16GB のホワイトにしました。
ほら、ずいぶん容量小さいのを選んでますね。
はい、まあ、64もいらなかったなって思ってたのが少しあって、
うん、
で32も使うかなと思って16に戻してみました。
そうですか、
はい、
とりあえず順調ですか？
はい、とりあえずはこれで、まあ、うん、半分以上は使ってるんですけど、まあまあそれでもまだ容量は残りあるので、うん、しばらくはこれでいけるかなという感じですね。
わかりました、
はい、
トラブルとか、
はい、
たまにその特にツイッターとかだと傷がついたりとか、チラするとか、
はい、
トラブルとかも聞くんですけど、
はい、
全然トラブルなく、
そうですね、傷や画面のちらつきはなかったんですけど、
うん、
LINE を使ってるんですけれども、
あのチャットしたりのアプリですね、
はいはい、その LINE がですね、メールアドレスを登録して移行してねっていうのがあったんですけど、
はい、あの機種変更や、
はい、
端末を買い替えるときに、
はい、
ある携帯から違う携帯に引っ越すのが手続きがめんどくさいというか、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね、
う
ん、
そうみたいですね。で最初全然そういうのもあまり見ないままこう移行しようとしてまして、
うん、
まあ、偶然というかもう本当に偶然なんですけれども、事前に、メールアドレスを登録してたので、
おうおう、
くしくもこう手順通りにはなってたんですけれども、
はい、
メールアドレスで移行しましたら、あの登録してた友達のリストが一切見えない
っ
ていう状態になりまして、
はい、一人ぼっちになっちゃったんですね。
はい、結局いろいろやったあげく何にもできなくて、LINE 以外の手段で、皆さんにお知らせして呼んでちょうだいって、
私のところにも来ました。
はい、そんな状態で、
で私のところではなぜかまだ一応会話はできないことはないんですが、
はい、
よくわからない人のアイコンのままの登録になってます。
はい、でまだまだこう、ね、こうバックアップから復元とかもしたんですけれど、
うん、
やっぱりメールの設定とか全部一からというか、あのパスワードの登録のし直しとかが必要になるので、
はい、
ちびちびこう進めてはいるんですけど、もしかしたらまた何かそういうことが起こるかもしれないなというのが、はい、今回ちょっと不安が残ってます。
そうですか、
はい、
結構ね、そのアプリケーションをインストールするだけで引き継がれるものと、
うんうん、
そのバックアップっていう中にくっついてるものと、
はい、
全然設定バックアップされなくてもう一回手でやらなきゃいけないものと、
はい、
なんかいろいろありますよね、
はい、
でその区別がつかないままとりあえず引っ越しをすると、
はい、
なんだそのまま簡単に使えるじゃんって思ったら、ある機能が使えなかったり、
そうですね、
出てきますよね、
はい、まあ、うん、ちょうどこう同じ機能のアプリを何個か入れててっていうのがあったりするので、
うん、
ちょうどいいこう精査の機会にはなってるんですけど、 まあ、これからもいろいろトラブルは出てくるかなという感じですね。
そうですか、
はい、
まあまあ悲観的に考えずに、これも新しいファイブ君との、ね、
はい、
思い出作りと思って
、はい、でも画面はすごい綺麗なので、
ほうほう、
うん、で iPhone 今回ファイブにしてからまたちょっと写真、あのペットの写真とか撮ったんですけど、やっぱり、画面が綺麗なせいかすごい写りが良くてですね、
はい、
うん、カメラの機能もちょっとアップしてるかな。
カメラ評判いいですよね。
はい、とっても綺麗になりましたね。
インカメラが綺麗になったっていうのを聞くので、
はい、
自分撮りの方ね、
ええ、
とても試してみるといいんじゃないかと思いますけど、
はい、まだ撮る機会はないんですけど。
そうですか。
必要性もないので。
で、私も同僚のやつを見せてもらったんですけど、
はい、
ちょっと青っぽい感じがするんですよ、表示が。
うん、そうですね、
うん、
うん、
で液晶が青っぽいのか、
はい、
写真が青っぽいのか、それともこのなんていうんですかね、ユーザーインターフェースの表示の色指定が青っぽいのか、
はい、いくつかゲームアプリとかも入ってるので、はい、それで見ても見るんですけど、やっぱり青が強い気がしますね。
うん、そうで iOS 6に私のは変えて、
はい、
いろんなところが色が薄くなったりとかしてるのが多いんですけど、
うんうん、はい、
そっちなのかなと思ったらやっぱり画面自体が青いっぽいんですよね、うん、だから写真もね、はい、同じに見えていてもPC に持ってきたりとか友達に送ると色が変わって見えちゃうんじゃないかっていうのがちょっと心配になっていて、
うんうんうん、
あ、気にすることじゃないって言えば気にすることじゃないのかもしれないですけど、
はい、
ちょっとね色が違うっていうのは気持ち悪かったりするところがあるかなと思って、うん、
そうですね、
うん、でですね、
はい、
今日は写真の色が変わっちゃう話をしようと思っていて、
はい、
カメラにホワイトバランスっていうのがついてるんですね、
はい、
なんとなくこう聞いたことあると思うんですよ、
うんうん、
なんですけど、
はい、
いざ使おうと思うと何がどうなってるかって、うまくいったりうまくいかなかったりすることがあると思うので、
はい、
その辺のね仕組みを、含めてちょっとお話ししてみたいなと思っています。
はい、
ホワイトバランスっていうのについてお話をしていくんですが、
はい、
そもそもホワイトバランスって何ぞやと、
うん、
なんか下平さん的にはホワイトバランスってどんなイメージですか？
ですね、なんて言ったらいいんだ、色味のバランスを調整するためのもの、
うんうん、
っていうところですか、うん、
で結構例えば絞りとかシャッタースピードって調整する感じがするじゃないですか、
はい、
でもホワイトバランスってあまり調整するというよりは選んでる感じがしません？
うん、あ、はい、そうですね、
うん、そもそもホワイトバランスって、
はい、
白のバランスなんですけど、
はい、
なんでそんなものが必要かっていうと、世の中には光が、いろいろあるんですけど、光に色がついてるんですね、
うんうん、
でお日様から出てる光がこう地上に届くときには人間の目で見えるこう光が、まあ、虹の、7色に分かれる光が混じって降り注いでいて、その光の反射で、我々は物を見てます、
はい、
でそれが、全部均等に反射すると、まあ、白い色に見える
ん
ですね、
うんうん、はい、
で、ある特定の色だけを反射すると色がついて見えるっていうのが、まあ、基本的な理屈なんですよ。
うんうん、
で、光の、元々のね降り注いでくる光が、変わってしまうと色が変わって見えるはずじゃないですか。
はい、
じゃないですかって聞いたのは、実は曇りの日と晴れの日では
、はい、
雲から届く光は実は、色のバランスが晴れてる日と違うので、実は違う色なんですよ光は、
はいはい、
なんですけど人間の目ってね、そこを自動調整しちゃうんで、
うんうん、
曇りの日でも晴れの日でも、赤い花は赤く見えるし黄色い花は黄色く見える、緑の葉っぱは緑に見える、
はい、
っていう風になっています、はい、でも写真に撮ってそれを例えばパソコン、例えばカメラの液晶で見るときって、カメラ君は、どんな光が来てるかとりあえず分かんないとすると、
はい、
その光を、直接記録すると曇りの日は青白く見えたり、 晴れの日はまあ白く見えたり、
はい、
一方でお家の中だと違うように見えたり、
うんうん、
っていうのがあって、そこがこうカメラにとっては何色の光かっていうのがわからない、
はい、
で何色の光かっていう話をしますけど、
うん、
今のカメラと人間の目、
はい、
っていうのはその7色のこう虹が見えてるんでいろんな光が見えてるように見えますけど、
うん、
実はですね、3色、赤、緑、青の3つの、光に反応する、目の中の細胞でものを見てるんですよ。
うん、
なので、バランスよくその3色を出してあげると白く見えるんですね。
うんうんうんうん、
よくあるのは LED、iPhone にはついてないんですけど、
はい、
携帯電話にこう着信があった時にこう7色色が変えられるような設定があって、
はいはい、
誰々がかかったら何色とか、
はい、
メール時には緑で、電話かかってくると黄色みたいなのがあったと思うんですけど、うん、あれで白い色が、はい、つくタイプがあって、
うんうん、
それは中に入っている LED が3色をいっぺんに発光させると白く見えたりするんですよ。つまり人間の目はちょっとね騙されてるんですね。テレビの液晶とかブラウン管も同じで、はい、レッド、グリーン、ブルーの3色を混ぜて出すことでいろんな色を出すっていうのをしているんです。
うんはい、
それをいいことに、うん、カメラも、レッド、グリーン、ブルーについて、3色に分けた光の強さを、記録して、それを再構成することでいろんな色を見せてるんですね。
うん、
で一番分かりやすい言い方をすると、ホワイトバランスっていうのは赤の感度、緑の感度、
うん、
青の感度っていうのを、どのくらいのこう重み付けをするかっていうのを調整するのがホワイトバランスっていう一番単純なやり方なんですよ。
はい、
で、そういう風になっているので、うん、どっかでは計算になってるんですよね。カメラの中でどう掛け算をするかっていうところの計算だったりが変わるのがホワイトバランスなんですね。
はい、
ということで光に応じてこうバランスを変えなきゃいけない、
うん、
とするとカメラ君はどうしているかっていうと、自動っていう設定をされたら、
はい、
世の中のものはまあまあ混ぜたら灰色になるだろうと
、はい、
ざっくりと、
ええ
っていうつもりで撮るっていう風にするので、
はい、
曇りの日でも要は人間の目と同じね、
はい、
曇りの日でも赤いもの赤く見えて晴れの日でも赤く見える、
はい、
で飲み屋さんに行って電球の下で見ても同じような色に見えるっていう風になってるんですね。
はい、
それがオートホワイトバランスなんですけど、
はい、
実は画面の中で、
うんうん、
ある色がすごく増えちゃうと、
はい、
もしかして光が違うんじゃないかって思うことがあるんですよ。
うんうん、
その時にホワイトバランスっていうのを自動にしておくと、一番濃い色に振られて世の中がそんな色だと思って、カメラが色を合わせちゃうってことが起きたりもします。
うんうん、
実はね最近のカメラはちょっとお利口さんになっているので、
うん、
あんまり外すことはなくなってるんですけど、ただ色の強いものがあると外すことがある。これ一つ目。
はい、
でもう一つは自動に合わせると全体的に色のついた写真が撮りにくい。
うん、
一つはだから夕焼けみたいに、空全体がちょっとオレンジ色がかかってるのを写真に撮ると、
はい、
撮れた写真がちょっと色が薄めに見える、
うん、
っていうのが、ホワイトバランスが自動になっている時にそんなことが起きます。あと飲み屋さんで撮った時に、
はい、
ホワイトバランスってある程度まで補正するけどあるところからやめちゃうんですよ。
うん、
そんなにないだろうと色の違いもっていうのとかで、飲み屋さんの電球の下だとほのかに電球の、感じを残して撮れる時と、
はい、
違うカメラでは電球の光か蛍光灯の光か昼間のか分かんないよな、
うん、
っていうのがあったりっていうのがあって、はい、その辺がカメラによって微妙に違ったりするのは気をつけなきゃいけないんじゃないかと思います。ここまではオートホワイトバランスの話で、
はい、
まあ、皆さんあまり意識せずにやってると思うんですけど、
うん、
さてここからです。せっかくねこう調整ができるので、
うん、
調整をしてみましょうと、
はい、
まずは光に応じてホワイトバランスを選びます。
はい、
私のカメラ、
はい、
だとですね、よいしょ、電源を入れてホワイトバランスの項目を見ます、
はい、
ホワイトバランスはオートホワイトバランスの他に太陽光、
はい、
で明るい昼間ですよね、
はい、
日陰、
はい、
これは晴れてる日の日陰、
はい、
あとは曇り、
はい、
これは、まあ、全天曇りの時、白熱電球、
はい、
蛍光灯、
はい、
ストロボ、
はい、
マニュアル、
はい、
そして色温度っていうのがあります。でちょっとね、面白いのは日陰ってなんだよっていうのがあると思うんですね。日陰って、あんま変わんないと思うでしょ、太陽光と同じ日なんだから、
はい、
と思うんですけど、実は日陰は青っぽいんですよ、光が。なぜかというと、
はい、
晴れてる日の日陰はどこから光が来てるかっていうと、うん、青空から来てるんですよ。
あ、なるほど。
青空って結構見てて眩しいんですけど、
はい、
そっから来る光で照らされるんで結構色が違うっていう風になってます。なので、太陽光っていうホワイトバランスで日陰のものを撮ると青白く見えるというか、まあ、青っぽくね、映ります。
うん、
っていうのがあって、場所場所に応じてホワイトバランスを変えてあげるっていうのができます。で、分かんないのは、
はい、
マニュアルっていうのと、
うん、
色温度ってやつだと思うんですよ、
はい、
多分ね、色温度はそんなに覚えなくていいんですけど、
うん、
マニュアルホワイトバランスができると、ちょっと便利なことがあります。
はい、
それは特殊な光の時、ミックス光源とかって言って、
はい、
例えば、この前言ったかな、フラッシュと太陽光を混ぜたとか、
うんうんうん、
なんかね、そういう、光が複数のところから出ているもの、
はい、
で撮るときに、マニュアルっていうのを使うと、ホワイトバランスが綺麗に揃ってというか、正しい色で見えるっていうのがあって、うん、もちろんね、その場の雰囲気を残すんだったら全然構わないんですけど、そうではなくて白をちゃんと揃えたいときにマニュアルっていうのを使うことがあります。どうするかっていうと、
うん、
多くの機種ではですね、マニュアルホワイトバランスっていうのをやると、その時の、まあ、白いものというか色のついてないものね、グレーがいいんですけど本当は、それをカメラに見せて、
うん、
これが白ですよって教え込むっていう手順を踏みます。
はい、
そうするとカメラが、あ、これが白なんだっていうバランスを覚えて、その色を中心に色を記録してくれるっていうのがあるんですよ。
うんうん、
なので、マニュアルホワイトバランスっていうのを使うときには、色のついてない、まあ、紙とかね、そういうのを用意しなきゃいけないんで、ちょっと注意してください。でね、
はい、
それはそれでいいんですけど、
はい、
まあ、何でもちゃんと合わせるのが正しいかっていうとそんなことなくて、
うん、
まあ、カメラって結局好きに撮ればいいじゃないですか。なので違ったホワイトバランスを選ぶっていうのも面白いんですよ。例えば、
はい、
電球っていうのを選ぶと、うん、カメラ君は赤っぽい光が来るんだなって思うんですね。
そうですね、
はい、それで普通の世界を撮るとどう映るかっていうと、
はい、
なんか青い世界になるんですよ。あ、寒々しい、
はい、
何を思い浮かべればいいかな。寒々しい写真を撮りたいとき、
病院の待合室とか
病院の待合室、そんなに写真撮らない方がいいですよ。例えばね、
はい、
立ち枯れてる木がポコポコって立っている、
はい、
まあ、林とか森の端っこのところ、
はい、
とかを昼間ホワイトバランスを、電球にして撮ると、
はい、
寒々しい、枯れ枝とかが撮れるんですよ。なので冬っぽい感じになったりするんですよね。
あ、なるほど、
うん、逆にさっき言った、日陰に合わせるといろんなものが赤っぽくなるんで、
はい、
例えば太陽光の下で撮ってるのに日陰に合わせると、赤い顔で映ったりします。
はい、
それがどこまで許せるかは、まあ、撮る人の感性なんですけれども、こんな感じで、演出もできるので、
はい、
あんまりね、こうオートにしとけばいいだろうっていうのももちろんありなんですけど、
はい、
積極的にね、違ったものを選ぶっていうのも面白いんじゃないかと思います。
はい、
あとですね、
はい、
ローっていう撮り方があるの、まあ、言ったかな、
はい、
カメラで設定をすると JPEG じゃなくて、うん、ローっていうファイル、結構大きいファイルがね、 できて、はい、現像って言ってパソコンに持ってきてから絵を作るっていう作業をするんですけど、うん、ローっていうのは基本的にこう、CCD とか CMOS っていう撮像素子から出たデータをなるべく捨てずに持ってくるんですよ、うん、
はい、
でローで撮ったものは実は現像ソフトでホワイトバランスがいじれるんですね。
おー、
いや JPEG でも調整っていう名前でいじれるんですよ、
はい、
赤目とか青目とかね、
はいはい、
なんですけどローはもともとホワイトバランスをいじれるぐらいデータのこう量が多いので、ローで撮ってパソコンの上でホワイトバランスを再調整するってことができます、
はいはい、
なのでホワイトバランスに、困った時にはローで撮っておいて、
うん、
後で修正するっていうのもできますし、うん、逆に、PC でこう調整の感じを、学んでから実際にこう写真を撮るときに生かすっていうのもできるんじゃないかと思うんですよ、うん、ちょっとねハンドリングが悪いというか現像しなければ見られないしファイルサイズも大きいのでいつでもローで撮りましょうとも私は言わないんですけど、ローっていう写真には高精細とか明るさがたくさん入ってるとか階調が多いって言うんですけどだけじゃなくて色も後から調整できるっていうのが一つ覚えておくといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、そんな感じでホワイトバランスの話をしてきたんですが、
はい、
多分ねホワイトバランスって、コンパクトデジカメで調整をまめにしてる方そんなにいないんじゃないかと思うんですけど、
うん、
ちょっと色味が変だなって思った時にホワイトバランスを思い出して、設定し直しっていうのをすると便利じゃないかと思います、う
ん、はい、
はい、あとは、光の、色の強さのバランスを取るっていうのがホワイトバランスなので、グリーンとレッドとブルーその3色の、色の違い、
うんうん、
重み付けの違いっていうのが変わるっていう風に覚えておくと、ローを現像するとかあと、トーンカーブって言って後で写真の調整をするときに、うん、
はい、
赤と青とごめんなさい、緑と赤と青についてそれぞれ調整するとどういう風な色味が変わるかっていうのもこうレタッチソフトとか画像編集ソフトで覚えておくと面白いし、それがこうホワイトバランスの調整に役に立つんじゃないかと思います。
はい、
はい、あとですねホワイトバランスで難しいのは、
うん、
光がないとき、例えばですね、
はい、
星を撮るときは月明かりみたいなね、
うんうんうん、
ホワイトバランス分かんないですよね、
はい、
あとは花火も分かんないですよ、
うん、
そんなときにホワイトバランスをオートにすると花火の色ってさっきも言った通り、カメラが自動に調整しようと思うので何枚か撮ってると同じ花火撮ってるのに色が変わったりしちゃうんですね、
はい、
なので、花火を撮るときは通常、ホワイトバランスを太陽光にします、
うんうんうん、
まあ、基本はね太陽光が基本なので、
はい、
太陽光に、として撮ります、
うんうん、
で星はですね、
はい、
実は私の、持論では太陽光にするか、自分の好きなように演出しちゃう、
うん
うん、空の色って少し自分の中では、濃いネイビーというか、
うんうん、
濃い紫色なイメージがあるんですけど、
はい、
真っ暗なとこって、まあ、黒なわけじゃないですか、
うんうん、
その辺をこう夜空の黒っぽいところをどんな感じの色にするかっていうのを考えるとホワイトバランスをいじって演出するっていうのもありなんじゃないかなって思います、うん、あとはね、例えば飲み屋さんの、雰囲気を残したまま撮りたいときと全然こう残すんじゃなくて、色をしっかりきれいに撮りたいときってあると思うので、うん、その辺をねうまくこう使い分けをしてオートとマニュアルの設定っていうのを分けるといいし悩んだとき微妙なときにはローで撮ってみるのもいいんじゃないかと思います。
はい、
はい、そんな感じで、ホワイトバランスの話をしてきたんですけれども、合ってなかったらダメな写真かっていうとそんなこともないと思うので、ぜひねオートだけじゃなくてマニュアル調整とかをうまく試してみるといいんじゃないかと思うんですよね。あ、そうそう、
はい、
コンパクトデジカメだと、
うんうん、
いろんなモードがあって水族館とかっていうのもあるんですよ。あとは水中とか で水の中に潜るとこう太陽の光が海でだんだんこう弱まってくるんですね、水で、
うんうん、
で海底って青っぽくなっちゃうじゃないですか、
はい、
それを軽減させるような、特別のモードがついているカメラとかもあったりします。
うん、うん、
あと水族館モードみたいなね、
はいはい、
はいはい、とかもあるので、ぜひね自分のカメラがどんなホワイトバランスのモードを持ってるかっていうのと、
はい、
もう一つ、蛍光灯に対して蛍光灯1、2みたいのがあるカメラもあったりします。蛍光灯って実は、色が何種類かあってうまく合わせないと緑色の顔になったりですね、
うん、
青い顔になって映したりするので、蛍光灯は、色がメーカーとかねそのランプによって違うので、
はい、
本当にしっかり合わせたいときには、うん、さっき言ったマニュアルのホワイトバランスを取るか、
うん、
オートで取っておいてちょっとだけ後で編集するかっていうのが現実的かななんて思っています。
はい、
はい、そんなことで今日はホワイトバランスの説明をしてきましたが、
はい、
前回も言ったかな、これからこう色のついたものがまた増えてくる時期なので、
うんうん、
あ、そうそう、旭川の山はもう紅葉らしいですよ。
あら、まだ夏かと思ってましたけど。
そうなんです。なのでだんだんこう色がついたものが増えてくる時期、ぜひね、
はい、
単純にこう写真を撮って綺麗だなだけではなくて、うん、もう少し赤いかもしれない、青いかもしれないっていうのを意識して写真とお付き合いしてみてはいかがでしょうか。
はい、
そんなフォトナイスショー、今日ホワイトバランスの話をしたんですけれども、
はい、
田辺さん、ホワイトバランスで失敗したりとか悩んだりしたことありますか？
私は、うん、ほとんどオートで撮っちゃうのであんまないですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
最近のカメラは、
はい、
ホワイトバランスのなんていうかなオートの調整がとてもよくできているので、
うんうん、
あんまり失敗しないんですよ、
はい、
それに比べて昔のカメラって結構バカチンでですね、
うん、
ホワイトバランスでこけるのが結構あって、
はい、
特にまあコンパクトデジカムみたいなやつで自分が思っている感じに全然ならなくて、
うんうんうん、
こう緑になっちゃったり青になっちゃったりっていうのが、まあ、今となっては懐かしいぐらいなんですけど
うん、うん、
そうなんですよ。最近オートがとても良くなってきたので、
はい、
あまりね悩むことがなくなったんですけど、
うんうん、
こう私みたいに昔ながらの人間は、オートホワイトバランスがやや信じられない感じもあったりしてそうだから苦労したからこそよく覚えてるっていうのもあるんですけど、
はい、
ぜひこう忘れないで、うん、触ってみていただければかなと思います。
はい、
はい、ということで、今週もちょっと告知をして終わりたいと思います。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなど何でも結構です。特にですねご質問とかいただけると、番組に取り上げさせていただいてお答えができるんじゃないかと思っています。
はい、
お送りいただく方法は、メールまたは、そんないのホームページからお願いします。メールでお送りいただく場合にはメールアドレスそんな p at mark 0438.jp sonnap at mark 数字 0438.jp になっています。またですね、そんないプロジェクトではウェブサイト、そんない .com、sonnai.com を開設していて、各番組全部聞けるのと、そんなフォト内緒に、メッセージの方が送っていただけます。ぜひ、コメントの方を送ってください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、お送りいたしましたのは吉安と
下平でした。
それでは皆さん、また来週、さようなら。
さようなら。